ビギナーライダーのオアシス、ブーバイクラジオ。京都に行くまでには長野スペシャルを配信しとかなきゃなみたいなこと思って気楽に構えてましたですね。季節の変わり目、変な人が出てくると昔から言われている通り、何をどうちもらったのか、うちなんかにメールをくれる方がまたもいらっしゃいましてですね、嫌がりましてですね、さては私に長野スペシャルをやらせようとしない何らかの組織が、秘密結社が存在するのではないかと、もしかするとあの長野で私は見てはいけない何かしらを見てしまったんじゃないかと思う昨今なんですけども、実はその長野スペシャルももう一部録音までやり始めていましてですね、でもうえらく長くなりそうで、どうしよっかなと、どこを削ろうかなとずっと悩んでたところでもありましてですね、もうこれ幸いといただいたメールを出しにですね、出しに行ってそっちで話してたのをこっちへ持ってきたりしつつ、間に一本挟めば丸く収まるんじゃないかと、なんか前回もそんな話したような気がしないでもないんですけども、どうしたんですかね、なんかあったんですか、ブーリスナーの方々、あれだけリアクションクレイト頼んでいた時は梨のつぶせだったくせに、どうかしたんですかといえばですね、なんか最近ね、すごくそういう指摘をよく目にするようになって、これは私もちょっと言っとかないといけないなと思ったんですけども、あのいわゆる納車しました問題ですよ。あの納車ってのはね、車を納めることですわな。まあそれは車屋さんがやることではあるけれど、なんつうかな、自分も第三者目線というか、いやこの場合第二者U の方かな、まあ、そっち側に立って車を使って自分家へ納車させる、そういう意味合いでの納車しましたっていう表現方法もこれ十分許容範囲じゃないかと思うんですけどね。まあそれ鬼の首を取ったかのようですね、納車するのは車屋であってお前がやったんじゃないと、まあ、言いたい気持ちもわからないじゃないんですけども、そしてね、誰当てにってんじゃなくてただの自分のつぶやきでやるのはそれも全然結構なんですけど、この全然もそうですよね。全然っていうのは何々ないで受けるっていうのが本来の使い方ですけど、全然大丈夫とかってもうそれこそ全然大丈夫な扱い方じゃないですか。ようやくね、念願のバイク買いました、これからどこ行こうかなみたいな感じでウキウキしてる年下の行かない学生さんたちへ向けたリプライでね、わざわざのリプライで納車しました、文法的に間違ってます的なことを言う、正気かと思っちゃうんですけどね。自分で言ってる分にはいいんですよ、もう好きに語ってくださいと。あの私だってそうじゃないですか。あれはね、ゼファーちゃう。ゼファーじゃと、何度も言ってましたもんね。まあ、あれはあれでちょっと大人げなかったと、今では反省はしてるんですけども、反省はするけど撤回しないんですよ。あくまでこれは自分の主張でありますから、あれはゼファーなんです。でも誰かに何かを強要しようというつもりはないんでね。でもね、その SNS でいちいち特定の人に対して指摘するのはどうかなと思うな、僕は。そういう人はね、先日盲腸の手術しましたと言ってる人に、お前は医者かと、突っ込むのかと、ギガが足りないっつってつぶやいてる人もギガは足りたり足りなかったりするようなもんじゃないと指摘するのかと、的は得るもんじゃなくているもんだとかね、確信犯の用法が違うとか、そういうワードを検索しては指摘して回ってるのっていう、あのね、気に食わないことあったらそっとフォローボタンを押してね、フォローを解除、それでいいなんと思うんですけどね。何をそんなにカリカリしてるのか理解に苦しみますね。で、言いたいことあるんだったら、あなたがあなた自身で発信すればいいじゃないかと。ここ最近納車しました狩りみたいな風潮を見てちょっと思ったというか、あのね、そういうこと言ってる人が、確かお前若い子におっさんの価値観を押し付けるなって前言ってなかったかみたいなこと思ってちょっとイラッとしたもんで、オープニングだというのにそんな話を差し挟んでいきなり重苦しい雰囲気にしておいて、ブーバイクラジオ始まります。ひでえオープニングじゃ。俺にも喋らせる、いいや、わしが喋る。ということで、こちらはですね、これが原因で今回一本差し挟むことになったわけで、信頼できる消息筋からの情報によれば、ブー長野スペシャル阻止に動く何らかが存在しとってですね、その先兵として送り込まれたともっぱらの評判なんですけども、あのですね、よく新聞なんかで信頼できる消息筋とか、政府首脳とか、政府高官、政府筋とかあるじゃないですか。あえて決まってるんですってね。その政府首脳は、官房長官、政府高官は官房副長官。党幹部とかだったら、あの、幹事長とか、政調会長とか、国対委員長、あの辺の党三役、四役と言われるあたりとか、実はそんな決まりがあって、で、信頼できる消息筋っていうのは、 今最近言われなくなってますけど、前にね、三宅久幸さんが言ってたのは、信頼できる消息筋っていうのは自分のことらしいですね。自分の想像をあたかも誰かが言ったようにした印象操作だと。だからさっきのブーナガのスペシャル、そしてうんぬんっていうのは単なる私の想像なんですけども、そんな話をしたんじゃなくて、メール長いんですから、さっさと紹介したいのは、お久しぶりですよ。こちらはですね、空豆を参加して、久しぶりですね。割と初期の頃からお相手してくれてた空豆さんも、ここのところ全然遊んでくれなくてね、私も涙してばっかりだったんですけども、こう来てメールをしてくださいまして、寂しさの涙がですね、感動の涙に変わったわけなんですけども、そんな社交辞令はさておくとしてですね、結構長めのメールをいただいたんで、細切れで紹介しながら、アンドリアクションなんかさせてもらうかと思ったりなんかしておりますが、こちらはですね、その後からの具合はいかがですかと。私といえば頻尿に加えて胃腸も弱くなってしまい、変なものや脂っこいものを食べるとすぐお腹を壊してしまいます。焼肉食べ放題に行ったら食事中にトイレに駆け込む始末です。バイクでキャンプに行った場合、テントを張る場所の選択時にはトイレに行くまでのルートを見極める必要があったりします。情けないですねと。というつかみ？いきなり何を言い出すんですかと言いたいとこなんですけども、非常によくわかるというか、もうね、我々の年齢になると、こんなもんでっていうくらい呪われる頻度が上がってるわけでして、私なんかの場合はですね、上逆流子孫というか子孫になりそうな気分の悪さだったりするんですけども、下下方面お腹痛くなるっていうのはこれきついですよね。それが単に快便的なすっきりしました的なものであればいいんですけども、いかんこれはまずいみたいな感じになるのが怖いんですよね。そういえばね、長野キャンプの時の朝はね、ちょっと私もやばかったですね。あれは綺麗めなトイレで本当に助かったなと。たまに入るのもためらわれるなとこありますからね。背に腹は変えられぬとは言いますけども、それでも限界あるだろうみたいな。あと、キャンプ場もそうですけど、走っててもそういう不安がないですか？私的にね、まず探すのは大きい病院ね。建物自体がその何階建てみたいな、割と高いビルみたいになってると遠くから見えますし、やっぱ病院っていうのは清潔にしてますしね。まあ大きいとこ、入院患者が大勢いるようなとこだと日を巻いてますし、終わった後もロビーでまったりできるっていう一石二鳥というか、だからよく走ってるようなそこそこ知ってる土地ですと、あそことあそこになんたら病院っていうのがあるなっていうのをチェックしておいてですね、その近くを通ったらとりあえずまだリミットは迎えないけど、ここでトイレ休憩しとくかみたいなね。そしてピンチ迎えた時はパチンコ屋ですよね。昔みたいにここやってんのっていうようなパチンコ屋ももうなくなって、今すごい綺麗ですからね。もちろんトイレもすごい綺麗で、そして何よりパチンコ屋やかましいですから、トイレ入って音を気にしなくていいっていうのは、これが最高のメリットなんじゃないかと、女性とか特にね、おすすめしたいなみたいなこと思うんですけども、残念ながらブーバイクには女性リスナーがいませんもんで、せっかくの情報も死にネタになっちゃうんですけども、まあとりあえず私的にはツーリングには病院とパチンコ屋、この二つを抑えていただきたいと思うわけでして、まあそんなトイレ談義はさておきですよ。まだメールは本題に入ってないんですから。こっちね、さて以前サボテンさんがツイッターに書き込んでいたのを見てから、有田と週刊プロレスとを見始めました。すっかりハマってしまって、今はどっぷりとプロレスに浸っている日々です。本を読み、 DVD を見る、職場にプロレス博士がいるのでいろいろ教えてもらっているので大変助かっていたりします。80年代までのプロレスとハッスルしか知らない。一度後楽園見に行きました。インリン様の MG ビターンもいただいております。番組のゲストに例えれば、チュートリアの福田レベルのちょい下な私には学ばなければならないものが多すぎて嬉しい悲鳴を上げています。どうでもいいですが、第一シーズンのゲストだった武井壮は大嫌いです。できるだけ早いことを天に召されてしまえばいいのに、ということでね。CS テラサチャンネルで蝶野さんがやってる番組があるんですけど、そこで蝶野さんが、藤浪木村越中は自分たちが目立つプロレスかしないから大嫌いだったみたいなことを喋ってて、うわ、ぶっちゃけるなぁと思ってびっくりしたことがあったんですけど、武藤さんがゲストで来た時かな。1990年にあった試合で、初めてそういう自分だけが目立とうとするプロレスじゃないプロレスができたと。あれがターニングポイント、プロレスを変えることができた瞬間だったってこういうことをね、武藤さんと蝶野さんが話してるのを見て、なんかね、90年代というか闘魂三銃士の時代になって、同じプロレスなんだけどなんか違うなと思ったというか、私はまさに80年代のいわゆる長州に代表されるようなハイスパートプロレスですか、 UWF の格闘技みたいなプロレスを見て生きてきた人間にとっては、何が違うのかまでは分かんなかったんですけど、なんか違うと思ってたのはそういうことだったのかなと。きっとそのままよさんが80年代で一旦離れているっていうのは、その違和感を感じ取ったからじゃないかと思ったりしますですよ。で、ハッスル、あれは2000年代ですかね。小川はね、プロレスに関しては塩もええとこでしたけども、他の人たちはいい仕事をしてましたよね。 HG のおまけとしてしか見られてなかった RG もあっこで認められたんですもんね。 まあ彼もねプロレス研究会立命館でしたっけ、私も産業社会だったかな、受験したという黒歴史があったりしますが、 RG は立命館のプロレス同好会か、そこ出身ですから、まあああいう手の動きはお手のものだったんでしょうけども、でまあ私的にねハッスルといえばやっぱり青木優子かな、グラビア復活してほしかったなっていう。あと有田と週刊プロレスとの魅力について言うならば、私的にはアシスタントの倉持飛鳥さんがね、毎回何気にボディラインがはっきりしてる衣装を着てらっしゃるっていう、そっち方面のドキドキが大きかったりなんかして、あのねまだ本題入ってないんですよ、続きます。前置きが長くなりました。こちらが本題です。10月に山梨県の道志村へキャンプツーリングへ出かけました。こちらがピースサインを出すと結構な確率で返してくれます。つなぎを着てスーパースポーツに乗って、なんと戦ってるのかわからないような、でも何かと戦ってる風な人たちもいますが、どちらかといえばほのぼのツーリングスポットなのかなと感じられる道です。例によって右手をブンブン振り回しながら対抗してくるバイクにサインを送っていた時です。前方から来たのはおそらく CB1300SB、 色は黒。私のサインに気づいた彼はヘルメットをちょいと私に向けます。すると両手を離しました。なんだなんだと思っていると、何かをつまむかのように形を作った両手をヘルメットの顎のあたりに持ってきました。そして人差し指と小指立て、ロングホーンらしき形を作ったと思ったら、スーッと左右に広げるではありませんか。そうです、武藤のプロレスラブのサインです。一連の動作はもしかして本人かと思わせるような、ものすごくスムーズで洗練された感じでした。悔しい、それが私の率直な感想です。やられたとか、その手があったかとも思いました。しかしこのまま黙っているのはブーバイクリスナーではありません。何か対抗できるようなサインを編み出さなければと日々思い悩んでおります。武藤に対抗するのはアイアム長野のポーズがあります。橋本で行くのなら両手の拳を額の前でクロスして X って感じで振り下ろす方法もありますね。永田裕二のように計量してみるも良いかもしれません。サーベルを加えて口でしごくのは難しそうです。幸いのことに金属アレルギーではないものの、太いチェーンを首に巻いて走るのでは常に巻きっぱなしになってしまうので、これはダメですね。残念ながら天竜選手が一目で天竜と分かるようなポーズを残してくれなかったことでしょうか。そこでサボテンさん、どうか私に武藤のプロレスラブに対抗するようなスペシャルピースサインを捧げてください。どのようなポーズでも次に通に行った時必ずやると誓います。私もすっかり前置きが長くなってしまいまして、これはいかんと、特別編マンデーナイト空豆オズにしないといけないのではと思ったんですけども、まあよくよく考えてみれば、毎回バイクの話なんかほんのちょっとしかやってないというか、なんだったら次の長野スペシャルだって私バイクで行ってませんから、全然バイクの話出てねえなっていうありさまですから、今更ねそんな小さいことにこだわって肯定してどうするみたいなね。だってよくバイク系っていうくくられ方をされたりしますけども、私バイク系って名乗ったことはないと思うんで、いいんです。これでバイクの話もするよくわからない番組で、まあサインですよ。前にね同じようなメールもらったことがあったんですよ。もう皆さん覚えてないというか、そもそも聞いてないと思うんですけども、あったんですよそのメールが。その時はねすごいよマサルさんのウォンチュのポーズを推奨したんですよね。確かそれをブーバイクの挨拶にしましょうみたいな。でね、私も言い出しっぺとしての責任ってもがありますから、それを配信した直後にやろうとしたら、ウォンチュってのは手をグーにして、そっから親指だけ立てて、それを肩をすくめながら耳の横あたり持ってくる感じなわけですよ。バイク乗りながらね、それやってたら危なくてしょうがないんですよね。で、そのアクションが小さいから全然何やってるかわかんないっていう、あ、これはいかんと思って、それ以来その件に関しては一切触れてないし、ブーイベントでも誰もそんなポーズはしないままここまで来たっていう、ある意味黒歴史的な。あれですか？今回は古傷を掘りくり出す回かなんかですか？あ、難しいですよね。プロレス系でもね、その武藤長の橋本のポーズは両手使いますからね、まあ、それは無謀というか、自己流言を作りかねないので推奨しませんね。内藤のやつアクション小さいからわかんねえし、棚橋の L 字にするようなやつもちょっとわかんないでしょうからね。ここでね、人気のあるポッドキャストのね、募集すればワンサカとメールも来るんでしょうけども、それができない悲しさね。私が考えるしかないっていう。あれはそれこそ前の有田と週刊プロレスでビビる大木さんがやってたジャンボ鶴田のやつ。あの、両手にツバをペペってやっておうっていう。あの、両手だと危ないんで、左手だけでヘルメットの口のとこへ一旦パッと持ってきて、それから握り拳を突き上げるみたいな。あれはちょっとツルダ的な動きでやらないといけないんで、ちょっと難しいかもしれないですけども。それをリクエストしておきましょうか。あ、よかった。ノープランで録音に臨んだんですけども、一つ出てホッとしておりますが、 でもね、私、そういうのされて一番嬉しいのは、やっぱり手を振ってくれるのが一番嬉しいですね。バイバイみたいなやつ。さっと手を挙げるより、わーいみたいなね、手を振ってもらうと、なんかその後すごい気も良くならないですか？楽しくなるというか。なので、まあ、鶴田もぜひやってほしいですけど、一通りやったらやっぱり手を振ってほしいですかね。で、メールはまだ続くんですが、私も活躍したいのにね、話したいネタだからずっと紹介し続けるっていう。続きまして、打足となりますが、今は WAR の試合が収録されたプロレス名勝負シリーズを中心にあれこれ借りて見ています。先日35周年の DVD の新日本語録と新日本事件簿はなかなか面白かったです。何かおすすめの DVD がありましたら今度教えてくださいませ。ではでは、ということでようやく終わったと。おすすめに、DVD は見ないんでなんとも、じゃあ割愛しろよっていう。じゃあせめて試合だけでもと思ってみたんですけど、やっぱね、こうして考えると土定番のやつしか出てこないんですよ。私もそこそこプロターのつもりでしたけど、プロレスについても浅かったなと。ということですね、私からのおすすめは新日本プロレスワールドですね。月額税込み999円ですよ。Amazon の Fire Stick TV にもアプリがあるんで、テレビでもバッチリ見えますですよ。昔の試合もね、アーカイブされてるんで、今私こればっか見てますね。あと、同じく Fire Stick TV で ABEMA TV のアプリもあるんで、そっから ABEMA TV 見えるんですけど、格闘チャンネルみたいなのがあって、そこでもたまに、新日の、これは最近の試合が多いですけど、まあ、例えば岡田和親の全 IWGP 戦を放送とか、やってたりしますからね。まあ、私見てるのは、内藤哲也の試合ばっかりですけども、この前のね、G1 クライマックスのケニー・オメガとの優勝決定戦、あれは面白かったなぁ。まあまあ、私がどうこう言う前にそのうち目星とか全部押さえちゃうでしょうから、ちょっと変化球じゃないですけども、女子プロレスをお勧めしておこうかなと思います。特にね、団体対抗戦時代のやつ。若手の試合からメインまで全部面白いですから。DVD 出てんのかな？まあもしあれば手に取ってみてください。そのね、団体対抗戦っていうのは女子プロレス空前のブームで、まあそれこそビューティーペアとかクラッシュギャルズとかのブームよりもすごかったと言われるほどの盛り上がりで、その終日ハクビかなが東京ドームでやった興行、女子プロレスがドームでやったっていうのはそこが最初で最後なんですけど、まあ、そこが最高潮とは言われてるんですけど、なんかそのドーム自体の試合はあんま面白くないですね。まあ、どっちかってあんま見ない方がいいかなっていう。まあ、見るならその前のところまでですね。夢どころだと神取氏の舞台北斗晶っていうことになるんですけど、まあ、あの試合ね、ちょっと種類が違うんで別格としておいて、まあ、なんせあのあたりの興行は誰がどうこうじゃなくて全部面白いですから、ぜひ。そんなこんなですね、もう開き直ったかのようにプロレス話をやってますが、覚えてますか？このポッドキャストはブーバイクって言うんですよ。あとね、長野ですっかりお世話になったゴーズさんからのメールをいただいてるんですが、これは長野スペシャルで紹介した方がいいかなと思ってますんで、それはまた次回ということで。今度はですね、これも前回かな。これは投稿じゃないんですがって紹介させてもらったことがあったと思うんですけど、投稿じゃないから紹介できねえっていう、それがまあ投稿でお願いしますっていう連絡をいただいたもんで、満を持してここで紹介するわけなんですけども、141回目を聞いてという、こちらはヒョロテンさんでして、あれですね、ラーメン食べ行ったっていう話ですね。特盛食堂の話をされてましたので、似たような店を紹介させてください。ご存知ならすみません。ガイナ製麺所より少し東の大橋中華そばです。決して西脇大橋ラーメンではありません。特盛より少し甘めですが、もし近くにあるなら週5回は行きたいラーメン屋です。うどんなら山崎インターの近くの末市なんかもおすすめです。大崎下島なら鍋焼きうどんの美州屋です。勝手なこと書きましたら、これからも無理せず配信続けてください。楽しみにしております。そのうちラビット行きますのでステッカーください。最後に大崎上島は上島ですということで、特盛食堂のラーメンね、うまかったですね。来年もきっとというか近いうちにぜひまた訪問したいと思ってるんですよ。もうだいたい雰囲気も分かりましたんで、今度はダブルで行ってね、バッチリ2玉いただきたいと思ってますが、しかしうまかったなあれはね。ここ数年来でこれはうめえなと思ってた中でも、ここはダントツでしたね。うわ、生きてー。 そして大橋中華そばね、早速チェックさせてもらいましたですよ。あの西脇大橋ラーメンの方は私がツーリングの参考に愛読させてもらっているブログでも紹介されてまして、そっちはチェック済みだったんですけども、あの先月ね計画してた合宿行きの途中に組み込もうかどうか悩んでたんですけども、もう一軒あったんですね。どうもあの辺では人気を二分してるんだとかで、検索した感じですと普通の醤油ラーメンと濃い口があるっぽくて、ここのとこねもうすっかり呪われやすくなってる私としては、普通の醤油と行きたいと思いつつ、写真で見る限りはちょっと濃い口の方がなんか美味しそうに見えてて、これちょっと悩みどころですな。あとうどんの末路と美醜屋ですか、大崎下島は計画立てないとあれですけども、山崎インターならねちょっと思い立って行ける距離なんで、まあ奥の手というか、どこ行こう、あそこ行こうっていう秘密兵器として取っておきたいと思います。いろいろとご紹介ありがとうございました。ステッカーはですね、ラビットいらっしゃった時に私がいればいくらでも差し上げますんで、一声かけてもらえばと思いますね。なんせもうそういう配る機会がありませんもんで、いっぱいある謎のグッズの数々を見て途方に暮れてるところでして、在庫消化のご協力をぜひお願いしたいと思っておりますです。そしてと、そうか、あれは上島って言うんですね。上島コーヒーじゃないのかみたいな。あのね、大学病院の1階にはスタバと上島コーヒーがありましてね、退院直前の頃だったかな。まあ、徐々に食欲も出てきた頃で、その見舞いに来てくれた人に頼んで、スタバのコーヒーフラペチーノと上島コーヒーの卵サンドを買ってきてもらいましてね、それまでずっと病院食で、そういうもんをずっと口にしてなかったもんですから、まあ、食欲もなかったんで何食っても美味しくなかったってのもあるんですけども、もう退院直前でしたから、そういう味覚も復活してきてたんでしょうね。もううまくてね、感動したもんですよ。なんか大げさですけどね、生きてるなってしみじみしたというか、と話をそらして大崎上島って言ってたのをなかったことに、なんだったら上島の方が正しいんじゃないかと印象付けようとしてるの分かってくれてます？そして来ましたね、 iTunes ストアのレビュー。前回のウニイクラさんから4ヶ月ぶり11人目、5年で11のレビューってことは半年に1つというメールもレビューもそんな感じですか。それが重なるなんてね、今回やっぱ特別なんだみたいな。あのほれ、リスナー数を把握したいっつって Twitter でブーバイクアカウント作りましたでしょ。最近ねどうもおかしいと、これ半分も聞いてねえぞってみたいなことが分かりつつありましてね、やっぱリスナー50で頭打ちだなみたいな、そんなことを思う昨今だったりするんですけども、昔はですねリスナーの方々をね36羅漢と呼んで、レビュー紹介しないの、こちらですねカニキューさんからでして、普通のライターが普通の目線で語っているので難しかったりマニアックなところがなく聞きやすいと思います。よく話が脱線するのですが、その脱線した話、サブカル、アイドル、歌謡曲などの方がマニアック、同世代の方はそちらの方が楽しめちゃうかもしれません。語り口が独特で、そこもまた面白い。構成、音楽、話の起承転結、グダグダのように見せかけていますが、実は番組としての作りがしっかりしているので、ラジオ番組としてとても聞きやすいと思います。バイクやキャンプにちょっと興味を持ってきた方が聞くと共感できてハマるのではないかと。ということでありがとうございます。あのね、中山バイクラジオさんのとこで、ポッドキャスト紹介ってことで、ブーバイクもその中に入れていただいて、ご紹介いただきましてですね、その時も歌謡曲とかアイドルとかって話が出てきたように思うんですけども、私そんな話してましたっけ？松田聖子のことは何度か話したことあったような気がするというか、私ハマったのは松田聖子だけなもんで、話してないはずがないんですけども、他なんかしましたっけ？ああ、特別編かなんかで中森明菜のことちょっと話したかな。でも他のアイドルとか歌謡曲とかってあんま知らないんですけどね。あとそうですね、まあこういうのやる以上はバイクの話で皆さんのご機嫌を伺いたいと思ってはいるんですけど、気がついた時にはその場その場で思いついた話を喋ってしまってましてね、こういうありさまになってるわけでして、あの私だってね、あのホワイトベースの二宮さんみたいにですね、 SR の何型がどうのこうのとかね、ZZR がどうのこうのとか喋ってみたいんですけども、見たいかな、モデルごとの違いとかどうでもいいかな。私が喋りたいのね、ロスバンズカラーいいよねぐらいなもんで。ああそうっすよ、ツイッターだったかな、ロスバンズカラーの現行 CBR とかウォルターウルフの現行 GSX-R アップされてる方がいて、いやかっこよかったわ、ほほうと、今のやつにこの塗装でこうなるんかと、まあ、それが分かった時に やっぱバイクはロスマンズカラーとオルターウルフだなと、間違いないなと、その今までデザインうんぬんって言ってきましたけど、やっぱ色だなみたいなことをしみじみと感じた次第なんですけど、だから今の SS あのルックスどうなんと、釣り目の三角な1号2号の新サイクロンマスカのような鋭角的なデザインってどうなんと言ってきましたけど、言ってきてましたっけ、あれそんなこと言ってないですよね。まあそんな関係ないなと、色よ色どうなんですかね。もうウォルターウルフの図色では出してくれないんですかね。まああんなん出すとパテント料も発生、あれ20年以上経つからいいとかってないんですかね。そんなまた出してほしいもんですよ。まあタバコとかね、いろいろ問題あるんでしょうけど、ウォルターウルフは別にタバコじゃないしね。うん、ロスマンズからね、あのロスマンズのマークがあるところがいいところだからな。でもいいじゃん、タバコのマークつけたってね。私もうタバコやめましたけど、全然大丈夫ですよ。まあこんな風にですね、レビューの紹介と見せかけて自分の喋りたいことを喋るスタイルでやっておりますが、最近聞き始めていただいた皆様、よろしければですね、ブーバイクも第46回から公開しておりますんで、それ以前のやつはですね、ちょっと年がいもなくとんがったことを言ってたりなんかしたんで非公開となっておりまして、なのでちょっと落ち着いたあたりから公開してるんだったと思います。実は私もどうだったっけと思ったりしつつ、多分そうです、苦情かなんか来たんです。なので、公開してるのは46回からですけど、よかったら皆さん聞いてみてみも触れた通り、12月90、もう今週末になりますけど、私京都におりますんで、9日の夜は怪しげな夜会 in 京都をやろうと思っております。今のところですね、二条駅の近辺でやるような感じで場所確保に動いてもらっているところですけども、ブーバイクのイベントではないと言いつつですね、ブーバイクラジオで告知している矛盾はさておきですね、スカッと年明けしたい方ね、私にお声掛けいただければと思いますね。前にね、2度ほどブーバイク忘年会ということで京都でやったんですね、同じ時期に。でもね、今思えばあのメンツで忘年会続けてたら、西日本のポッドキャストの人たちが一度に会する場になってたかもしれませんのにね。なんでやめちゃったんですかね。謎ですね。闇ですね。私はですね、その後怪しげな夜会が終わったら、体力が残っているならという正し書き付きですけど、残ってたら、ポンド町の方にでも移動して、ぼんやりと。一杯というわけにいかないので、なんかおでんでもつまみたいなみたいなことを思ったりもしてるんですけども、体力的に無理かな。しっかり寝る方向かな。でも翌日はですね、朝から下鴨神社のところにある音色食堂って思うんですかね、ものすごい昭和臭漂う食堂へ行ってみたいと思ってるんですよ。あの辺りね、学生時代よくバイクでうろついてたと思うんですけども、バースだとね、何乗っていいか分かんなくってね、今も大変ですよ。どの系統にどっから乗ってどこ降りればいいんだみたいなことを、そのチェックで大忙しなんですけども、しかしね、京都といえどもこういう昭和なお店ってどんどんなくなってるみたいでね、京都といえどもというか、京都だからこそかもしれないですけど、京都ってね、大昔のものは大事にするけど、ちょっと昔のものはどんどん壊していきますからね。昭和な食堂なんてその最たるもんで、私がいた頃なんかちょっと原付でビッて走ったら、何かしら町の食堂ありましたもんね。ああ、そうっすよ。その京都に住んで、もの珍しいですから、うろつくじゃないですか。不思議だったんですけど、なんかね、よくね、千成食堂って名前の食堂見かけてたんですよ。千成か千成餅食堂ね。あの千成って一十百千の千に、成は成田の成ね。餅はお餅の餅。で、どう見たって町の食堂で、チェーン店っていう感じじゃないし、あのほれ、結局チェーンが展開する結局駐車場じゃないですけど、あれなんで決めるのは決定の決にしなかったんですかね。あれ決定の決にしとけば結局なんつう誤読もなかったんじゃないかと思うんですけども、まあ間接決めるの決めはあの字ですから、意味的にわからないじゃないですけども、別に決定の決でもええかなと思うんですけどね。まあそんな結局話はどうでもいいとして、千成食堂ですよ。あの京都住むようになって異常に千成食堂ってのを見かけた記憶があって、何これとずっと不思議に思ってて、まあ結局どの店にもうちにも入ったことないし、その謎もどうやらのれん分けらしいぐらいしかわかんなくて、真実には至ってないんですけども、でもまあのれん分けしたとすれば、ある意味チェーン店なんですかね。京都に5年もいたくせにそういう店に行けてなかったの結構心残りでね、そういう心残りをね、皆さんもしないように怪しげな夜会 in 京都よろしくお願いします。とちょっとその話の持っていき方は強引じゃないかと指摘される前に自分で反省しつつ、また次回の配信まで。 次こそはブーナガのスペシャルです。